っていう前提で、これも推測ですけども、アイヌの考え方って、ちょっと独特じゃないですか。例えば、まあ、彼らも狩猟文化ですけど、基本は、どういうふうに考えるかっていうと、例えば熊の神様がいます、まあ、イオマンテなんてよく言いますけど、でこれをどう拝むかっていうか、まあ、どう考えるかっていう考え方において、彼らは熊っていうのは、神様が熊の格好をして我々のところにやってきた。で、どういうためにやってきたかっていうと、熊肉を我々にプレゼントするためにやってきた。だから我々はその熊を買って肉を食べて、神様万歳とお祭りして、肉を食べちゃって空になった熊の神様のお御霊を再び天頂に戻すっていうお祭りだっていう話を昔聞いたんですね。そうするとこれが同じ縄文時代の、まあ、日本にも同じ考え方があったとすると、ちょっと弥生とやっぱり考え方違って、なんだろう、神様、弥生の人たちは、まあ、農業の収穫感謝だけど、縄文の場合は、お肉とか例えば、我々にプレゼントしてくれてありがとうみたいな、そういう、まあ、宗教観っていうかね、そういう神様の見方とお祭りをしてたかもしれない。でさっきちょっとちらっと話しましたけど、座って結構お供え物すごいじゃないですか。あれ、まあ、あの博物館見た人がいると思いますけどね、鹿の生首こう70個お供えしますとか、動物ウサギの脳みその和え物をこう何皿作ってお供えしますとか、結構生々しいですね。だそういうふうに考えるとやっぱり、神様ってのはこう我々にプレゼントとしてこう、ね、狩猟の何ですかお肉とか、我々のためになるものを与え、肉をまとってこの土地に来て、プレゼントしてくれたからプレゼントだけもらって神様のお御霊をまた元の場所にお戻ししますみたいな信仰があったかもしれない。
まあ、それに関してお祈りしながらアイヌ民族は食べてるんですね。ひなひなひなって言いながら食べてるらしいです。
ああ、
なんかゴールデンカムイで。
最近
またアイヌ民族のことなんですけど、
それはあれなんですけれども、沖縄行ってきて、なんかアイヌの方に話を変えるっていうのは、なんか魂胆があるんでしょうかね。
全く、誰言ったんですか、沖縄は。
それで、まあ、あれとして、はい、今さっきの千葉の方の話で、地名はですね、
はい、
今現在、地名たどるとですね、大抵の場合、王権時代、鎌倉あたりまでしか遡らないと言われてます。一般的なですね、ただ泉とか川とかそういったものに水に関係するものは残ってる、地名として残ってる、いまだに
巨大な池というか湖が近くにあるんで、はい、まあ、水に絡んでるのかもしれないですね、
は
い、
水に絡んでたらそれは昔の言葉だっていう可能性あります。
なんか変わった地名でまあうちが住んでるあたりで岡本とか下賀島とか言うんですけど、もう元々の何て言うんですか、日本語的に考えると語源が何だか全然わかんないんだけど、アイヌ語で解釈するとあこういう意味だなっていうふうに理解できる地名がまあポンポンポンとあると。
二大家内って何ですか。
何でしょうね。なんでそっちに話を持ってくるんですか。
いや
沖縄の人たちは自分たちじゃない、東から自分たちのところに神様が来たっていうもともとの信仰があって、じゃあ東に神の国があるから東を拝もうという、で、まあ、二来がないというのは沖縄のローカルな単語ですけど、
じゃあこの辺だったら何か前にお話したのはですね、これじゃないかなと思うんです。私たちだったら山の の世界からご先祖様は時々やってきて私たちを助けてくれ、特に農業を行ったりするときには春先に来て水をとかいろいろ農業に必要なことを助けてくれ、で、秋になった秋になる冬になると帰っていく、これをこんなふうなのが本当の昔の縄文時代の考えではないかなと思うんですけれども、要するに一番よく似合うのは矢をよどるの神、矢をよどるの神ですよね。要するに全てのものに神様は宿ってる、だから食べ物にも神様は宿ってるし、みんな私たち人間にも宿ってる、それぞれ存在しなければ生きていけないんだ、だからそれぞれ感謝しながら生きていくっていうのが神道の一番の基本的なんですけれども、それが現れているのが縄文時代じゃないかなと思ってるんですが、で弥生時になると農業生産っていうのはどう思いますか、皆さん。取れる人と収穫が多い人と収穫の少ない人が出てきますよね。だから貧富の差が出てくる、で貧富の差が出てくるとそこでおのずから階級っていうか権力が生まれてきます。でその権力が水を支配するとかいう形になります。だからこっちの方になるですよね。高野原と長津国、これが神様と私たちっていうのがちょっと区別されますよね。古事記の考え方っていうのはあれですよね。天上、天と地上、これ中国は天と地を明確に分けてるんです。道教、儒教は。それで孫悟空の話よく分かりますよね。孫悟空は天上界から追い出す、大人の悪いことしたんで追い出される。そして地上界が乱れると天上界からこれ潰せると命令が来ます。それが辛亥革命ですけれども、孫悟空の話は天ももうどうしようもないから、仏教の方の助けを求めに行ったというのが孫悟空の話だと思いますが、その思想的なもので考えるとこちらでですね、弥生時代っていうのはどうしてもこの何て言うか上と下上下関係で捉えられる垂直思想じゃないかな。神様が降りてくる